駅前の白石というおでん屋はすぐに見つかった。けれども、あの人はいらっしゃらない。阿佐ヶ谷ですよ、きっと。阿佐ヶ谷駅の北口をまっすぐにいらして、そうですね、1丁半かな。金物屋さんがありますからね。そこから右へ入って半丁かな。柳屋という小料理屋がありますからね。先生、この頃は柳屋のおすてさんと大熱々で、入り浸りだ。かなわね。駅へ行き、切符を買い、東京行きの商船に乗り、阿佐ヶ谷で降りて、北口およそ1丁半、金物屋さんのところから右へ曲がって半丁。柳屋はひっそりしていた。今お帰りになりましたが、大勢さんで、これから西荻の千鳥のおばさんのところへ行って、夜明かして飲むんだとかおっしゃっていましたよ。私よりも年が若くて、落ち着いて、上品で親切そうな、これがおすてさんとかいう、あの人と大熱々の人なのかしら。千鳥？西荻のどの辺？心細くて涙が出そうになった。自分が今気が狂っているのではないかしらとふと思った。よく存じませんのですけどね、何でも西荻の駅を降りて南口の左に入ったところだとか、とにかく交番でお聞きになったらわかるんじゃないでしょうか。何せ一軒では収まらない人で、千鳥に行く前にまたどこかに引っかかっているかもしれませんですよ。千鳥へ行ってみます。さようなら。また逆戻り。阿佐ヶ谷から商船で立川行きに乗り、荻窪、西荻窪。駅の南口で降りて、木枯らしに吹かれてうろつき。交番を見つけて、千鳥の方角を尋ねて、それから教えられた通りの夜道を走るようにしていって、千鳥の青い灯籠を見つけて、ためらわず格子戸を開けた。土間があって、それからすぐ6畳間くらいの部屋があって、タバコの煙でもうもうとして、10人ばかりの人間が、部屋の大きなテーブルを囲んで、わあ、わあっと、ひどく騒がしいお酒盛りをしていた。私より若いくらいのお嬢さんも3人混じって、タバコを吸い、お酒を飲んでいた。私は土間に立って、見渡し、見つけた。そうして、夢見るような気持ちになった。違うのだ。6年。まるっきり、もう、違った人になっているのだ。これが、私の虹、MC、私の生きがいの、あの人であろうか。6年。頬髪は昔のままだけれども、哀れに赤茶けて薄くなっており、顔は黄色くむくんで、目の縁が赤くただれて、前歯が抜け落ち、絶えず口をもぐもぐさせて、一匹の老猿が背中を丸くして部屋の片隅に座っている感じであった。お嬢さんの一人が私を見とがめ、目で上原さんに私の来ていることを知らせた。あの人は座ったまま細長い首を伸ばして私の方を見て、何の表情もなく、顎で「上がれ」という合図をした。 一座は私に何の関心もなさそうに、ワイワイの大騒ぎを続け、それでも少しずつ席を詰めて、上原さんのすぐ右隣に私の席を作ってくれた。私は黙って座った。上原さんは私のコップにお酒をなみなみといっぱい注いでくれて、それからご自分のコップにもお酒を継ぎ足して、乾杯としゃがれた声で低く言った。二つのコップが力弱く触れ合って、カチッと悲しい音がした。
ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュー。
と誰かが言って、それに応じてまた一人がギロチン、ギロチン、シュルシュルシュッと言い、カチンと音高くコップを打ち合わせてグイッと飲む。ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ、ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュッと、あちこちからそのデタラメみたいな歌が起こって、盛んにコップを打ち合わせて乾杯をしている。そんなふざけきったリズムでもって弾みをつけて、無理にお酒を喉に流し込んでいる様子であった。
じゃ、失敬。
と言ってよろめきながら帰る人があるかと思うと、また新客がのっそり入ってきて、上原さんにちょっと会釈しただけで一座に割り込む。
上原さん、あそこのね、上原さん、あそこのね、あーというところですがね、あれはどんな具合に行ったらいいんですか？
あー、あー、あーですか。
あー、あですか。
と乗り出して尋ねている人は、確かに私もその舞台側に見覚えのある新劇俳優の藤田である。
ああ、あだ。ああ、あ、千鳥の酒は安くねえ。といったような塩梅だね。
と上原さん。お金のことばっかり。とお嬢さん。
2羽の雀は1000とは、あれは高いんですか？安いんですか？
と若い紳士。
一輪も残りなく継ぐのはズバッという言葉もあるし、あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラントなんて、ひどくややこしい例え話もあるし、キリストの感情はなかなか細かいんだ。と別の紳士。それにあいつは酒飲みだったよ。妙にバイブルには酒の例え話が多いと思っていたら、果たせるかなだ。みよ酒を好む人と非難されたとバイブルに記されてある。酒を飲む人でなくて、酒を好む人というんだから、相当な飲み手だったに違いねえのさ。まず、一升飲みかね。
ともう一人の紳士。
よせよせ。ああ、汝らは道徳に怯えてイエスを出しに使わんとす。ちえちゃん、飲もう。ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ。
と上原さん。一番若くて美しいお嬢さんとカチンと強くコップを打ち合わせてぐーっと飲んで、お酒が口角から滴り落ちて、顎が濡れて、それをやけくそみたいに乱暴に手のひらで拭って、それから大きいくしゃみを5つも6つも続けてなさった。私はそっと立ってお隣の部屋へ行き、病身らしく青白く痩せたおかみさんにお手洗いを尋ね、また帰りにその部屋を通ると、さっきの一番きれいで若い千恵ちゃんとかいうお嬢さんが私を待っていたような格好で立っていて、お腹がお空きになりません？と親しそうに笑いながら尋ねた。ええ、でも私パンを持ってまいりましたから。
何もございませんけど、
と病身らしいおかみさんがだるそうに横座りに座って長火鉢に寄りかかったままで言う。
この部屋でお食事をなさいますし、
あんなのんべえさんたちの相手をしていたら、 一晩中何も食べられやしません。お座りなさい、ここへ。千恵子さんも一緒に。おーい、絹ちゃん、お酒がない。と、お隣で紳士が叫ぶ。はいはい、と返事して、その絹ちゃんという30歳前後の粋な縞の着物を着た女中さんが、お調子をお盆に10本ばかり乗せて、お勝手から現れる。ちょっと、とおかみさんは呼び止めて、ここへも2本、と笑いながら言い、それからね、絹ちゃん、すまないけど、裏の鈴屋さんへ行って、うどんを2つ、大急ぎでね。私と千恵ちゃんは、長火鉢のそばに並んで座って、手をあぶっていた。お布団を当てなさい。寒くなりましたね。お飲みになりませんか？おかみさんは、ご自分のお茶のお茶碗に、お調子のお酒をついで、それから別の二つのお茶碗にもお酒をついだ。そうして私たち三人は黙って飲んだ。皆さんお強いのね。とおかみさんはなぜだかしんみりした口調で言った。ガラガラッと表の戸の開く音が聞こえて、先生、持ってまいりました、という若い男の声がして。なんせうちの社長ったらがっちりしていますからね。2万円と言って粘ったのですが、やっと1万円。小切手か。と上原さんのしゃがれた声。いいえ、現ナマですが、すみません。まあ、いいや。受け取りを書こう。ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュの乾杯の歌が、その間も一座において絶えることなく続いている。